はい、こんにちは。大人のラジオごっこ、5月29日月曜日、通算581回目の10分ゆうぞうです。こんにちは、はがないりんたろうです。今回もここでゆうぞうさんをゲストにお迎えしてお届けします。ここでさんよろしくお願いいたします。
あ、はい、お耳の恋人、ここでゆうぞうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、今週はこことさんが担当ということで、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。ですね、アマゾンプライムに入ったということはですね、
はい。
前ね、なんか話をしたかもしれませんけども、
はい。
アマゾンプライムに入ると、アマゾンプライムビデオというのがね、見れるんですが、
はい。
それでね、この後最近見た、3本を紹介したいなと思っています。なかなか劇場にね、行ってないもんですから、本当に自宅での視聴ということになるんですけれども、まあ、はい、そういう中で比較的ね、新しい映画を3本、私ってもはい、2010年代後半から、まあ、2020年代前半ぐらいの話で、別にね、先月やったとかそういう話じゃないんですけども、まあ、じゃあ、3作とりあえず紹介しておきますね。
はい。
1作目はですね、聞くとギロチン、2018年公開の映画ですね。
はい。
で、2作目が、鈴木家の嘘、2018年これも公開と。
はい。
はい、最後が、探す。これは2022年公開。この3作は全部これ邦画なんですけれども、これが私の、最近見て、なかなか面白かったなと、感銘を受けたというか、考えた3作でございます。
はい。本当。
長井さん、ご存知ですか、この3作は。
探すだけ、タイトルと。
はい。内容。
多分、誰かが何かを探す映画なんだろうなっていうの
は。ああ、まあそういう映画です。その通りでございます。誰かが何かを探すという。
はい。
そういう映画ですね。はい。
僕はちょっと、僕はちょっと存じ上げませんでした。
ああ、なるほど、なるほど。わかりました。そうですね。じゃあ、まあ2回にわたるので、少し話をした方がいいですかね。について話したいと。まあ、1つ目はですね、聞くとギロチン2018年なんですが、
はいはい。
これも、はがないさんご存じないということですね。
でも今、アマプラで検索したら、ウォッチリスト入れてました。
あ、入れてました。はいはい。
はい。
ま、これは、ま、大正期の話で、
はい。
いわゆる、ま、ギロチン社っていうね、いわゆるアナキスト集団があったわけですね。
は
い。実際事件を起こしたんですけど。それと、女相撲というね、まあ、これは女相撲というのは大体1950年代後半ぐらいまで日本に存在して、
はいは
い、いわゆる工業っていうか見せ物としてのね、女相撲があって、その女相撲の、はい、ま、のグループと、この、はい、このギロチン社が出会ったらみたいな、そこはフィクションなんですけどね。
はい、
出会ったっていう記録はないので、
は
い、そういうまあ、この二つのね、なんかまあ、全然異質と思えるようなものを、組み合わせをして、話が展開していくんですよ。まあ、そもそもね、長い
映画ですね。はい。はい。
なんですね。3時間ぐらいあったかな。
ですね。はい。
長い映画。でもね、結構ね、長いけど、それなりに何て言うんだろう、まあ、長さあんまり感じさせない、
はい。
いい映画でした。非常に、なんかね、まあ、好みに分かれると思うんですけどね。
うん、うん、うん。
うん。ま、ねえ、こういう女相撲というのと、この、アナキスト集団とのね、
はい。はい。
コラボレーションみたいな話なわけだし、まあ、説明的な、なりがちなセリフも当然出てきたりするしね。
うん、うん。
で、まあ、時代背景が全然違いますので、ね、今の我々がそこまでこういろいろ感情移入ができるかというと、難しい面もあるかもしれませんが、
うん、
やはり、まあ、テーマはね、
うん、
自由みたいなテーマなわけですよ。
はい。
女性もやっぱそれはね、自由に生きたいっていうのはね、ことと、その、まあ、明治から大正になっていって、ね、日本語の資本主義が発達していくんだけども、その資本主義の矛盾みたいなのはね、
うん、
高まっていくという中で、まあ、 アナキズムという無政府主義という考え方ですけれども、まあ、自由を求めるという、そういうようなテーマで、それをこうね、すんなり受け入れられる人にとっては非常に面白い、
うんうん、
映画じゃないかなと思いますということでございます。はい。まあ、ご質問があればその都度でも結構ですし、あと2つ紹介してからでも結構ですが、はい。というような感じ。はい。
いや、まあね、今年ちょうど、関東大震災から100年。
そうだね、はいはい。
すごい、これは見てみます。すごい、面白そうだし。
面白かったですよ。だから全然期待せず見ましたけど。
はい、はい、はい。
で、もう一つがですね、これも同じく2018年に、出されました。はい、鈴木家の嘘というね。
はい。
これも全然ご存じなかったですか？
そうですね、これはちょっと知らなかった。けど調べると、ウォッチリスト入れてるかもしれないけども。
入れてるかも。これはコメディといえばコメディなんですよ。
ほいほいほい。
コメディといえばコメディ。まあ、これもちょっと話をした方がいいかもしれませんね。まあ、鈴木家という、まあね、なんか、もともとは名古屋出身の一家だったし、今、関東の方に住んでるような設定ですけれども。
はい。
まあ、どこへでもいそうなね、家庭なんですが、長男が、まあ、大学を出て、就職もせずに引きこもりをしてるんですね。
はい。
で、長女の人はまだ高校生ぐらいなんです。で、まあ、定年間際っていうか、定年なのかと思うようなお父さんとお母さんが、はい、いるというね、まあ、典型的な家庭ですよね。
は
い、で、ある日、その長男、引きこもり長男が、突然自殺したわけですね。で、それを目の当たりにしたお母さんが、そっと押してしまって、
はい。
目覚めないんですよ。
うん。
で、その間に当然お葬式とかしちゃうじゃないですか。
ああ、息子のね。
息子のね。
はい、はい、はい。
ね。で、四十九日があった日に、お母さん目覚めるんですよ。
はい。
でも、その間の記憶がないんです。
うん、うん、うん。
息子さんを最後に見た記憶含めてね、その前後も含めてないので、はい、どうしてるのというふうに、こう、お母さんが聞いたときに、はい、お母さんが、つまり家族はお母さんが、その瞬間を見てね、そっと押してしまったので、もし、真実を知ったらね、本当にお母さんも死んじゃうじゃないかと思って、
はい、
その場でこう、息子はブラジルに行ってると。
お
おじさんって、大森奈緒さんがやってるおじさんが、ブラジルで会社をやっていて、まあ、たまたま日本にも帰ってるんだけども、それを頼っているんだよ、みたいな嘘をついて、
はい。
まあ、でも嘘だからいつかはね、
うん。
明らかになっちゃうというかね、明らかにしてたら偉くなるっていうような話、はい。なわけですけども、実際じゃあ、なんで、その引きこもりのね、お兄さんは死んでしまったのかとかね、
うん、うん。
で、お兄さんが亡くなっている場面と、お母さんがそっと押している場面を、娘さん、長女は見ているわけですね。
うん、
で、お父さんはもう、全部片付いた後っていうかさ、お母さんは病院に運ばれ、息子さんもね、警察署かなんかに運ばれた後だから、その場面を見てないんですね。で、まあ、ですけど、そういうね、まあ、家族の中のいろんな喪失感みたいなものと、描いて、まあ、コメディでありますが、
うん、
考えさせられるところがある映画でございました、ということでございます。はい、もう一つが、じゃあ、探すもちょっと言っちゃった方がいいですか、少しね。そしたら時間が、
はい、
ね。はい。探すはこれ2022年。で、まあ、さっきもね、探すっていう話なので、ですね、これ大阪が舞台で、はい、お母さんがいない、まあ、お父さんが、まだ中学生ぐらいの女の子と暮らしてて、で、ある日ですね、お父さんが、なんていうの、懸賞金がかかってる、容疑者っていうかね、
ほう、
見たよと。で、懸賞金かかってる、俺捕まえてくるわ、みたいなね。
ほう。
というようなことを言ったら、お父さんが、帰ってこなくなっちゃって、
うん、うん、うん。
で、まあ、お父さんを探すという、ような。
お父さん
を
探すね。はいはい、はい。
お父さんを探すっていうことは、まあ、第一でやって、その過程で、その実際その、はい、お父さんと同じ名前の人を見つけたんですよ。
うん、うん。
だけど、それは別人だったんだね。
うん。
で、 で、まあ、ネタバレになりますけど、実は別人の人が、その犯人だったみたいな話。
はい、ネタバレちゃ大丈夫です。
というような、この3本。これもちょっとまあ、コメディ的だけど、シリアスの部分もね、ある話です。ということでございます。多分これでちょうど10分ぐらいになるんじゃないかなと思います。まあ、次回も
深めていきたいと思います。じゃあ、とりあえず、今回は、最近、小琴さんがご覧になった映画の紹介ということで、次回は、より詳しく、いろいろとお聞きしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またね。
はがない、りんたろうの、孤独のラジオ。
孤独の儚いラジオ。